続いてはおたけメインディッシュです。こちらはポッドキャストでも配信していますので、ぜひチェックしてくださいね。本日のお客様をご紹介します。昨日養老たけしさんとの協調、世間とずれちゃうのはしょうがないが発売となりました。伊集院光さんです。よろしくお願いします。昨年このゴールデンラジオ3000回記念の時にお越しいただいて以来1年半ぶりのご登場。
はいはい、ようこそいらっしゃいました。
よろしくお願いします。
ラジオ局を超えて、
はいね、まあ大体まあ今言ったけど、あのオールデンティーはそんなね、俺なんかはその曲を概念ないからね。
概念
ね、なんかわかんないけど。
でも最近はそれこそナイツが日本放送の帯をやって土曜日やってみたいなことがもう許される世の中になってきたんだよ。
あれどうして？あれどうして？
いや、あれはでも元々高田文夫先生のところで育ったナイツを TBS が借りるみたいな形で、
そういうことなの。
で今度日本放送にご恩返しみたいなことだから、俺みたいになんか揉めて追い出されてどっか行くみたいなのとあんま違う感じの、割と円満な感じなんじゃないですか、
ね。そうなんだ。いやでもちょっとね、不思議な感じはするよね。
でもなんかね、ちょっといいですよ、たまにこうよそ様の曲行くと、なんかあ、こういう感じなんだここはっていう。
そうだね、
緊張はします。そんなに
緊張、ちょっと緊張しますけど、なんでしょうね、あの友達の家のトイレ借りる感じとか、
あ、なるほど、
下手すりゃ風呂借りる感じの、なんかその、ね、その感じ。
友達のうちのお風呂は緊張しますね、確かに。うん、
あと、異性の家のトイレは、付き合ってなくても何かの拍子に行くの、ちょっと、なんかね。
ドキドキしちゃいます。
うんこついちゃった、どうしようみたいな、その感じはあるかな。
なるほどね。
よそ行きの感じで。
ちょっと、で、しかも、壇蜜さん、なんかね、すごいね、壇蜜さんとずっとやってんですもんね。俺、壇蜜さんのことちょっと今、なんか見れて、ドキドキして、ちょっと見れないです、ね。
そうですか、なんかうちの亭主が、
はい、
本当にお世話になりました、うん、本当にお世話になりましたと2回言えって言ってました。
何ですか、何ですか。
なんか本当、なんかどん詰まりの時に助けてもらったんですって。
おお、
すごいじゃない。
なんだっけ、広島カープの帽子をかぶって川でなんか売ってた時にっていう話を、
なんか当時、なんか番組なんか作ったから売りますみたいな時に手売りしてたから、スタッフが広島カープの帽子をかぶって、この辺歩いてるやつはスタッフだから、そいつに声かけるとこのグッズが買えるよみたいなの やってましたね。多分それのことですね。
清野さんそこに行ったんですって。
本当、
はい、
結構知らない広島ファンのおじさんがいて、すげえ迷惑かけたらしいですよ。知らないただの広島ファンのおじさんが声かけられて、急にすいません売ってくださいって言われて、何をだみたいな。
あ、いろんなとこでなんかの役に立ってたりするんだね。
すごくね、命を救ってるらしいです。
あ、そう、
はい、なんかどん詰まりレスキュー隊みたいな感じです。
そう、
はい、
もうお笑いから結構ほど遠いところにあるけどね、それはね、一つ食うとか ね、
レスキュー隊
ね、
な
んかでもラジオは何でしょうね、あの世の中でそういう人に元気を与える。昔で言うと、あのベッキーちゃんが絶好調の時に、ベッキーちゃんに救われる人はそれで救われた方がいいっていう、でそれに救われない人が何人か救われたらいいかみたいな。今で言うと誰かね、そういう貧困法制な割と人を救うようないい話する人、
誰でしょうね、貧困法制の人。
貧困法制はちょっと
今貧困法制の人が出てこないあたり問題ですね、我々。
本当だ。本当だ。
本当はいなくちゃいけないよね、そういう人。
メインのね、それ表のちゃんと大部分の人を救ってる人がいてくれて、その、へそ曲がっててそこには救われない人とかを、ある程度ラジオが救うは大げさだけれども。
はい、でも貧困法制の人嫌いなんですよね。
大体ラジオの人はそうです。ラジオにケっていう、何か言うたびにケってさあ言ってはよって大体思うもんで、ね、
なんか貧困法制の社長とかすごい嫌いです。
はいはいはい、社長意識の高いね、
意識の高い、
はい、すげえ素敵なことをやっているっていう。
テラス席でコーヒーとか飲んでる、
びっくりするほど歯の白い、
はい、
ねえ、
はい、俺も歯の白いやつ嫌い。
信用できないですよね、先が尖った
くされちゃ
う。何この陰口、この素敵なとこ信用できねえな、まっすぐなやつら。
でもあの伊集院はあのラジオで、まあ、この本に書いてあるんだけど、
はい、
こう今までは深夜って深夜のラジオでとってもこう、まあ、手ぐつに引いて、
はい、
もう笑わしてやるぞと、
はい、
もうずっとそういうのやってきたと、
はい、
で昼間のラジオが始まって、
はいはい、
でその考え方が近頃はちょっと変わってきたって書いてあるよね、
なんか昼と深夜のラジオ未だに両方やってるん で、うんうん、
はい、
で何が違うかって言ったら同じ人間が喋ってんだから、そこまで違わないと思ってたんですけど、 一つはね、一つは、なんかこう、夜中のラジオって性悪説みたいな、性ひねくれ説みたいな喋ってる。聞いてる人もみんなひねくれててくれ、俺もひねくれてるからっていう感じだけど、昼間のラジオは割と性善説で、あの、メッセージをくれてると思いたいみたいなのが一つで。あともう一個は、過剰に面白くしようとすることの うるささみたいな。
なるほど。
あの、
まあ、面白くしたいとは誰もが思ってることだ。
思ってんだけど、これ、思ってはいるけど、語弊があるのが、なんつうのかな。グルメサイトで調べた美味しいもんって、うるさくないですか？食べてて。あんまりに美味しくて。あんまりに美味しい、味の濃い、超美味しいやつって、うるせえっていう感じするんですよね。
意識高い社長系ですね。
疲れません？なんか、あの、すごいご飯って、はい。テレビ局で取材行って、はい、なんか、すごく目立つご飯が、はい。だけど、どうでもいい味の水豚とかあるじゃないですか。
はい。
で、それ、どうでもいいは語弊があるんだけど、あれもどうでもいい美味しさってあるじゃないですか。はい、
友達がいて、それは高級な寿司屋、本当なんかマグロ一貫握るのに、あのすごい高いんですその寿司屋、能書きさんだっぱら垂れて、でこうこうこうって垂れて、パンってどうか食べてみてください、どうですかみたいな聞かれると、一回連れてってもらって、二度と行くまいと思った、
まあ、うまいしか言えないですもんね。
そのなんていうの、高い金にそれが見合ったことなのかと。
ああ、はいはいはいはい。
今日冒頭は、カレーライスの話ばっかりでした、蕎麦屋の。880円の、
はい。
もうね、めちゃくちゃうまいわけ。
はい、
もう、ま、とそこのトロなんか問題、俺に言わせれよ。
うん、ああトロよりうまい。
脳がき聞く分だけ損したみたいな寿司屋があるわけよ。
はいはいはい。
それは世間の人たち、まあお金持ってる人たちっていうのは、これをありがたがってる。やつらの気が知れねえと、もうちょっと今深夜放送の、
ね、
の
なったねなったね
なったけど、
まだ明るいですよ。
そういうふうに思ってて、
はい、
なんかこう普通でねってなんか姿勢の中にあって、今伊集院さんが言ったような、はい、こう普通のことをこう楽しむ感じ。
スイートンを楽しもうよ。
そうなんですよ、ね、なんか、カレー、カレーのね、まさにカレーの話で乗ると、カレーの超うまいやつっていろんなことやってて、脳書きがすごいじゃないですか。
すごいですね、
超高級カレー店みたいなやつ。
何かをすりつぶし、何かを発注し。
で言って、これはなんか俺たちも聞いたことない植物の枯らしたやつが入っててみたいな。はい、で、あれもう、食っててうまいんですよ。はい、うまいかまずいかでうまいんですよ。はい、だけど、うるせえじゃん。
うるせえ。
だけど、
うるせえうるせえ。
おでんの残りで作ったカレーみたいなのあるじゃないですか。
ね、大好きだよ。
絶対、
ちょっと濁った、濁ったお出汁を入れて。
その高級な店の社長に食わしてやりたい、
ね。そうなんですよ。はい、で、あれの感じなんだろうな、昼の、朝のラジオとかは、あっちなんだろうな、みたいなのを思ってて。で、あっちの方が、で作んの逆に考えちゃうと難しいっていう。
そうですね。おでん偶然汁残さないといけないですもんね。
それとなんかその日の母ちゃんの体調で出来上がった味だから、
はい、
あれをプロとしてじゃあそのそこそこ聞こうかとか、はい、また食べたくなるようにしようと思うと、
はい、
今度果てしなく難しい。
そうですね。偶然の一品ですからね。
でしょ
う。お母ちゃんの偶然の一品はシェフには無理です、ね。
無理でしょう。
はい、
なんかその感じを目指すとまたおかしなことになるんですけど。うんうんうん、ちょっとその本でも触れましたけど、言い方すごい難しくて、あんまり面白くしないっていうのも正しくないんだけ ど、
なるほど、
過度なガツガツ面白くしようとし続けてきたんで、それは違うんだ。
そういう、まあ、ラジオの話だけどその辺は考えるなって、なんかこう、普通の話みたいなのが楽しければ
ベストなんですよね。
なんかいいなみたいな。
かといってお前何にも言ってねえなって思ったの違うんですよ。それも違うんですよ、ね、なんかちょっと頭の端に残るやつなんだけど、
あのなんかあれだよね、まあいい放送かどうかは知らないけど、 こうこうこうやって計画してこうやってこうやって落ちてまあこのぐらいだろうみたいなのはなんかちょっとうざいなっていうかさ、
であと照れる年にもなってきましたね。 その作為を逆に町の工場のおじさんが何をあいつは力を入れてるんだっていう何をがっついてるんだいっていうのを見透かされてるような、
町のおじさんこっちはそんなに気合い入れて聞いてねえよ、
そうそうそうそう、
作業しながらですからね、
うん、そうなんか仕事の方が大事で、まあながらでちょこちょこっとこう耳に入ってきて心地いいなっていうふうに思う人もいるんじゃないかなって思うようになるね、うん、
聞いたことは、うん、1時に聞いたことは6時、うん、7時ぐらいまで残ってるとありがたいですよね、
うんうん、そうね、それぐらいでそれもほんのり残ってる、うん、はい、あれこれ誰から聞いたんだっけみたいなのが、うん、
65% ぐらい、
うん、ああ大竹のラジオだなぐらいのトーンで残ってほしいし、はい、あとそれ以上強くはむしろ残したくないみたいな感じ、はいはい、そう
ですね、9時過ぎるとね、うん、またね、
また違う季節、はい、まあ昔はな深夜ラジオかじりついてたからな、
それとは
違うよ ね、 うよね、
もうかじりついてたからね、
あとこっちは仕事ないから、うん、その2時間なら2時間の深夜ラジオに全部を注ぎ込もうとこれで食らいやがれっていうぐらいやってたんで、うん、またそこはちょっと変わってきますかね。
深夜の熱量を受け入れるのもやっぱ若いからできたことなのかもしれないです。
うんうん、あ、それもわかる。細かい漫画とか読めなくなってるもん。うわってなっちゃって。
そうなんですよ。細かい漫画が最近読めない。
あの少年誌の漫画をね、うん、最近つまんなくなったなっていう俺たちと同じ年代っているんですけど、少年じゃねえじゃんっていう、ね。うね、もう少年じゃないから無理なんですよ。あの熱量を受け止めるのなんて。あの感じ。
恋と喧嘩とロジックととか無理なんですよ。
無理。無理。ドカベン久しぶり読んだらこの人たち高校生なんだと思って。
ちょっとね、ゾワッとしますよ、ね、
はい、悪口じゃないんだけど、はい、もう、鬼滅の刃とか、はい、進撃の巨人とか、
はい、
あの、特に進撃の巨人、はい、俺、流行ってるからって言うから、
はい、
まあ、鬼滅の刃17巻だっけ、わかんないけど、はい、
うん、
買って、俺ね。
買ったの、うん、あ、ごめんなさい。
買ったよ。はい、でね、3巻か4巻で両方とも挫折したんだよ、俺。
多分、あの熱量を受け止められてないんです
。3巻って言うと、ちょうど炭治郎が、あれですね、鬼狩りに行くか行かないかぐらいの免許取って。
いやいや、なんか、新しい鬼出てきて勝手ばっかしいるじゃんぐらいのね、
はい、
感じしか残んないのよ。
鬼と戦い始めた感じです、
ね、俺らおっさんになってくると、最初の鬼を倒した時と次の鬼を倒した時の差がもう受け止められなくなってるんですって。
そう、わかんないんだ
よ。本来はそこには描いてるドラマは違うはずなんだけど。
そこを読まなくちゃいけなかったのね。
そうです。初めて倒した鬼
と。もっと言えば読まなくていいんです。逆に言うともうそこを受け止められない人にはもっとゆったりとした、ヒゲとボインみたいな漫画ありますから。
ヒゲとボイン、
ね、そういう漫画ありますから。
ね、そうですね、はい。確かに影マンとか今読むと心地いいですもんね。
あとさ、こう、この本読んで、俺面白かったのは、狩野英孝だっけ、
はいはい、
狩野英孝が、
はい、
なんかこう、ギャグじゃないんだけど、なんか、ある日から、言い方知らないけど、
はい、スタッフっていうギャグ、
うん、ギャグがある、俺は知らないんだけど、うん、あるらしくて、うん、それを連発すると、面白いって、それで、それに、伊集院がどう反応したんだっけ。
俺ね、衝撃的に狩野英孝で初めて会った時、なんかお笑いの話になって、うん、そのスタッフが超受けてたんだけど、
うんうん、
自分はそんなに受けるつもりなくて、ただスタッフって言ったら、みんながすごい笑うから、うん、俺これ多くしたんです、うん、つって。で、言い方もずっとスタッフって、より、その、抑揚をつけていったら、うん、なんか受けるんですよって言って、うん、その時もスタッフってやってんですよ。
うん、
怖くねえのかなと思って。
うん、
要はこういう理由で作ったギャグが受けたからこうしたってことじゃなくて、なんか受けるんでここ増やしたんですよっていうのを彼は明るくそれを言うんですよ。得したっていう感じで、すごい得したんですよこれっていう感じで。自分が怖いのは、自分は心のどこかに笑わせたいっていうのが、
伊集院側からしてみれば、こうこうこういう理由でこうリズムでここでドンと来るぞ、はいはい、スタッフなわけ
だ、はい、作り込んだ末のスタッフですよね。
それから出てきたスタッフなわけだ、はい、だからそれは自信もなんか持って、で可能の場合はある日言ってみたら受けちゃったと、
うん、
ちょっと対応しようと、
そうそう、 で、それがなんかわかんないけど、うん、俺は何か理屈がないと怖くてしょうがないから、うん、その、例えばこれぐらい、うん、このタイミングでしばらく言ってないスタッフをコントの中に入れると、よりもう一回受けるんだとか、うん、最初は弱めに言ってたやつを途中で強くすると受けるんだ、みたいのが、お笑いの作り方だと思ってたから、なんかわかんないけど、とてつもなく恐ろしいものを見たような。
うん、そう、偶発的に出てきたもんですもんね。
そ
う
ね、で、それと同時に、伊集院は本の中でね、はい、横並びのクイズの答えとかやってる時に面白い答えで受けたりはするけども、はい、横で寝てるやつにはかなわないって書いてるのね。寝ちゃったやつには勝てない。
ね、
それは、こう、お笑いっていう土俵にいながら、その土俵はの外側っていうか、はみ出した土俵から落っこったやつがそこにいるわけだろ、寝ちゃってんだから。
だからすごい思うのが、結局お笑いってアベレージ高めようとするわけじゃないですか、自分なりの理論を持って、うん、それはその、うん、ラジオのトークでも何か技を持ってアベレージを高めていつも笑ってもらうようにするわけじゃないですか。だけどね、YouTube なんて、偶発的に起きたものが世界中から集まってれば、うん、見る側は、選ぶ方がアベレージを上げればいいだけのことで、うん、その起こす側は偶然が100回あればいいわけですよね。
そうそう、偶然できました。
10億人が、うん、だってあれ、なんだろう、ちょっと、あれ、ショッキングな話で申し訳ないけど、大食いを見せようとして途中で亡くなっちゃった人の映像とかがもう残っちゃってると、うんうんうん、もうこれで、しかもそれが、そんなの、何年に一回のことのはずなのが、世界中のものが集まっちゃうと、選ぶ側はそんなことを基準に見れちゃうじゃないですか。
そうですね。
そうすると、なんかアベレージで面白いことを言おうなんていうことが成立すんのみたいなのがちょっと。
それはもう成功にさ、なんかこう、まあ、落語なんかもそうだろうけど、組み立てていくことと、
はいはい、
それともその外側。
うん、
その同じ土俵に立ちながら、うん、その外側にいる人たちと俺たちは共存しなくちゃ、
うん、そうですね、今後一緒に来ていかなきゃい
けない。俺も本当恵比寿吉勝と一緒にやるの大っ嫌いな、
はいはいはい、
外側なんだあいつもうい
や、もう外も外ですよ、
勝てないんだよ、
はい、
てか上空、
はい、上空ってことはないけど
違う次元ってやつですよね、
はい、そうそう、ああ新しい次元から来た、
うん、そうなんですよ、うん、でもなんかそこの中で一個その目指してるはまたおかしなことなんですけど、今緻密な予定を組んだ旅に出て、それが失敗するのがすごい好きです。
ああ、なるほど。
もう計算し尽くした、もう全部先に調べて、ここで何分でコミュニティバスが来てみたいのをやるんですけど、まあそれがとにかくなくなるんですよ。
でもそれはあれだよね、そのなんていうの、恵比寿吉和超えってことだよね。狙いとしては地を持って地を持って恵比寿吉和を超えてやろうってする行為だよね、多分。
だから、うん、通り行ってもそこそこ面白い旅のスケジュールが必ずどっかで壊れたのを、なんとか自分の持ってる力を全力で元に戻そうとする無様さみたいのが入ると。
巻き返そうとする。
そうそうそうそう。でもなんかそれって、なんかバラエティ番組の名司会とかそうじゃないですか。恵比寿さん来たって成立させるわけだから、
まあ、
途中で誰か寝ちゃっても成立させるわけだから、
なんとかしますよね。
そんなところかな。
あれなのね、俺、孔明太夫。
はい。
畜生。うん、
はい、畜生。
畜生が、テレビで見てたのにね、テレビで見ててて、それなんか、あんまり生放送で、ネタじゃないところで、って言ってて、みんなが、なんとかかんとかって突っ込んだら、ここで、孔明太夫が、畜生って言うはずだと思って突っ込んでんだけど、本人言わない。
はい、はい、はい、はい。
言わない。
はい。
それで、みんなが戸惑ってるっていうのはすごいおかしかったの。
面白い。それ同じことが小島よしおくんと一緒にクイズ出た時、団体戦なんですよ、うんうん、小島くんが、一番簡単なやつを間違えて、お笑いチームだから全員に責められて、全員がそんなの関係ねえって言うはずだと思ってるのに、どんな なに責めてもショック受けちゃって言わないの。
あらあらら、緊急事態ですね。
で、全員がもう手だれのお笑いだから、でもとまで言うんですよね。でもって言ったら彼は、でも、でも、でも、でも、でもそんなにじゃないですか。でも、でも、この間違いは言い訳が効かないんでって普通に謝ってるんですよ。そのコントは見事で、そうすると元々ある形式みたいなものまではとても計算されたものなんだけど、それがなんか、本当のアクシデントで壊れてるっていう。
おかしい。
それはいわゆる、何にもないところからの偶発性のものじゃないから、僕はそれはちょっと究極的で好きでしたね、そのシーン。
しかも豪華メンバーによるって感じ。
そう、ザキヤマから何から全員がデモって言ってるんですよ。
デモ？デモ？
もうみんなそのリズムまで言ってるのに、いやー、なんで間違えたんだろうってずっと言ってるっていう。
それでね、
はい、
その不思議だったのね。その次のそれからしばらく経ってこのラジオにね一回来たん、コウメ太夫。
コウメ君が、はいはい、
コウメ太夫が来て、それであのネタはチチンチチチンチンってやって、はいはい、それでチクショーって言って、はい、こういいのよ、
はい、
いいのよ、
はい、
でも俺それをこう2メートルない目の前で、
まあ、スタジオの中で
ってことですね。ここで見てた、はい、ね。そうするとあのこの人普通じゃないなっていうネタやってる時にね、
はい、
普通じゃないなんかものがものすごかった、テレビじゃ気づかないものがものすごかったのね、
はい
はい、それでいやこの人すごいなと思って、それでその終わった後に、まあ、テレビのその記憶があったから、ネタ終わってここになんとかかんとかって、こういうふうに突っ込んだらチキショーっていうなってタイミングで、だと思って言ったら、言わないんだやっぱりチキショーって。
はいはいはい。
言わないんだ。
で、聞いて、今、チキショーっていうタイミングだよねって俺、うん、ここ聞いてみたのね。したらね、いや、それはわからないって言ったんだよ。
それはわからないもいい言葉です。多分、うん、小梅くんの体の中からチキショーが湧いた時だけなんですね、それは、うんうん、俺らはパターンのギャグだと思ってるけど、
そうそう、違うんだよ、
パターンのギャグじゃない、う
ん、だから自分で考えた時にはそのチキショーはわかるんだけど、人から突っ込まれた時チキショーで行くのか行かないのか分からないって言われたんだよ。いや、
小梅太夫君のギャグはもう研究すればするほど面白くて、最初はあるあるネタ、悔しいことを言ってチキショーだったのに、突然そのあるあるネタの間になんかそのよく分からないことを言う人かと思ったら、よく見たらチンパンジーでしたっていうあるあるでも何でもないやつが突然入ってくる。
入ってくるんだよ。
で、多分、小梅くんの中ではジャンルとしてまとまってるのに、俺たちが外のジャンルで、この人はあるあるを言って悔しいことを変なテンションで毎回畜生っていう人なんだって、侮ってんだけど、実は
違う。
侮れない。
実は違うんだ。
まあ変な話だけど、そんな場所にいない。あいつは、
そう。
あいつ、あの人はそんな場所にいないんだって。
異世界系ですか？
異世界系ですね。
異世界、でも、もう、あの、
いや、なん
どこだろう？
レベルがちょっと違ってて。うん、で、そういうのが一番面白いです、
う
ん、僕の中で。
いや、まあ、俺はもう、あのね、やっぱ、なんか、言葉がね、壊れるってこういうことかっていうかさ、うん、なんかこう。
で、僕が、それでちょっと思ったのは、これなんか自分で言うのかよってもみんなさっぴきますね。さっぴいて自分は才能がない分努力はしてきたつもりです。で、いろんなものも分析が好きだから、このお笑いはこうなってるって思ったし、いろんなもの聞いてきたし、ましてお笑いの中でも師匠について学ぶとかやってきた人間ですけど、いよいよそれが否定されてくるわけですよ。そのいわゆる時代が少し変わって、少し壊れてなきゃいけないっていう時に、自分が今希望を持ってるのは、老いです。もう要は、もう、ここまで一生懸命やってきたのにもかかわらず、いよいよ本気の物忘れとか、要は、なんつったらいいんですかね。あの、笑わせたくて笑われるのを怖かった男が、本当にトンチンカンなことをやるようになってるんですよ。
老いが原因。
老いが原因で、本当にメガネかけてメガネ探すようなことになっちゃって
る。携帯持ちながら携帯探す。
そうなんです。
レベル来ますからね。
そうなんですよ。で、そうなった時に、ちょっと楽しみなんですよ。
まあ、杉平介さんっていうね、
はい、
お笑いの方、パーンとかっていうね、
おじいちゃん
なんだけど、
はい、
もうやっぱし、こう、年が、なんか、 なんていうの、あの、はい、芸に影響したっていうか。
はい、もうで、あの年を、ある意味諦めて、消化させていくっていう感じの、うんうんうん、森繁さんも最後の方そうでしたよね。
ああ、そうかね。
俺、胸を押さえて、のた打ち回って死ぬと思ったろっていうギャグ見たことありますよ。うん、森繁さんが。だからもうそれが、なんか、
森繁さんがですか、
森繁さんが。あの人もともとギャグの人なんで、面白いこと突然するんですけど、うん、なんかそういう、あの、年を取って。でも、
あの人はだって、森重さんは伊集院と同じ、あの、地だよね。
いや、俺の同じとか理論の人ですよ。理論と場数の人ですよ。地の人ですよね。
地の人でしょ。
で、それも最後の方に、うん、なんか本当に本人おっしゃってた、それ多分、うん、俺が本当に若い頃に収録してるのを見学させてもらって言ってたのは、急に咳込んだら、わざと咳込み続けて、のた打ち回るとこまで演技で大きくして、多分、最初の咳は本当だと思うんですよ。本人からすれば、噛んだのと一緒で嫌だったと思うんですよ。だけど、瞬時に切り替えて、のた打ち回って、死ぬと思っただろうっていう。
広げていくんです。
広げていくんです。それに、その血と、ある意味アクシデントの混合みたいのを見て、あ、なんかああいうこと。
わかんないけど、あれだよね。もう、なんか、断密なんかもそうかもしれないけども、なんか、内側が何者みたいなのあるよね。うん、心の中に、この、まあ、内側で、今、こう、ね、昔は破天荒だった人、芸人もみんな内側に入ってきて、はい、この、あの、堀の中、塀の中で、うん、なんか、やり合ってる感じっていうのはちょっときついなって思うわけでしょ、うん、あなただって
私はちょっと古いタイプの考えがちょっと引きずってるんで、未だにお笑いをやる人はスーツを着てちゃんとマイクの前に立っててほしいんですね、
う
んうん、私とある芸人さん、若手の芸人さんにスーツ着なくなりましたねって言ったこともあるんですよ。だから作り込まれた、例えばなんですよ、本当例えばですよ、あの絶世紀の針金ロックみたいな、上着を持たせるところまでが作り込まれてるっていうのを安心して見たいんです。
で、まあ、多分それが芸事としてはそうなんでしょうね、は
い、落語にも通じるだろうね、はい、そういうこと
だから、これがそれがなくなるのは本当にきついです、う
んうんうん、でお笑いってどこまでってなって、お笑いってのはまただ笑いってどこまでみたいになっていくと、多分かなり外のものとか、あとテレビで面白いものっていうのが、みんな予定調和のやつはみんなもう面白くないってなってきちゃうと、どこまでってかといって全くルールがないのにもみんな耐えられないだろうから、うん、その中間みたいなとこなんだと思うんだよね、うん、
はい、これも本の中の話だけど、こういろんなものが進化すると、はい、携帯とかたくさん進化して、はい、どこまで、まあ、コンビニもそうだけど、どこまで行っちゃうんだろうけど、でも未だにシーラカンスはいるよねっていう、
シーラカンスいます、
話をしてて、はい、それで伊集院はそれはシーラカンスはいるんだからラジオはあるんじゃないかって。
そうですね、
はい、これがやっぱ希望だ、それは養老先生がシーラカンスもいるっていうことが、うん、多分希望だって話をなさってて、
シーラカンスもダイオウグソクムシもちゃんとい
ますからね、
はい、います。タカアシガニも進化してないです、
まあ、だからそこはもしかすると共存するのかなっていうかすかな希望があるけどね、俺も、
うん、さて、そんな伊集院光さんですが、養老孟司さんとの協調、世間とずれちゃうのはしょうがないが、PHP 研究所から1595円で、昨日発売となりました。世間とずれちゃうのはしょうがないです。
はい。
はい。世間と折り合いをつけるためのヒント書いてあります。
これ、俺には本当に面白かった。
ありがとう。
私もちょろっと見せていただいて面白かった。
俺にはね、その自分の立ち位置を知るときに、こういう場所に俺は行きたかったり行こうとしてたのかって、それが否定されてたりするのがすごい気持ちよかったのね、うん、
そろそろお時間来てしまいました。今日はありがとうございました。本日のゲスト伊集院光さんでした。
お邪魔しました。
どうも。